長谷川しぐれ作。秋雨の薄く降る夕方だった。格子戸の鈴が妙な音に潰れて響いているので、私はペンを置いて立った。台所ではお米を研いでいる女中が流行り歌を歌って夢中だ。湯殿ではザーザー水を通させて、ほうきを使いながら、これも元気な声で、負けずに国の歌を歌っている。私は細めに玄関の障子を開けてみた。冬子は見えておりましょうか。洋服で骨の折れた傘を半開きにかしげていた。
戸沢ですが、
と、中年の小柄な男は拳をかがめて上目遣いに言った。
冬子が上がっていないとすると、大変なことになりました。
私は格子を開けてその人を迎え入れなければならなかった。
大変なこととおっしゃると、あれは死んでいます。
これは変だと、そう聞いた刹那に思った。だが、その人は真剣で、青白い顔におどおどした大きな目が、うつろで、まぶちの赤いのが目立っていた。
時間から言うと、今頃は。
彼は唇を噛むようにしてうつむいた。立ったままでも聞いていられないので、上がってもらうと、彼は言い続けた。
つまらないことで別れていて、今日帰ってみると、うちの中の様子が変わっているのです。変わっているというと？あれはもう二度とあの家へは帰らないつもりなのです。僕は、
と、顔を赤くしてどもったが、
あの人なしには実際今いられないのですが、
伏せた目はうるましている。別段書き置きも何もないが、壁にかけてあった彼女の古い雨街灯の隠しを探ると、ある男へやる打ち合わせの手紙の書きかけが丸めて入れてあって、それを読み解くと、冬子は今日のちょうど今頃の時間に、函館海峡で投身自殺をしているのだ。
僕が悪いのです。僕があの人を苦しめるものだから。だが、僕はたまらないのです。冬子が選んだ相手がニヒリストのあの詩人であるなら、まだ耐えることができるが、僕の先輩、日本でたった一人の尖閣者、アナキズムの大学者の何がしを、僕があるために、虚しく海峡の木図としてしまうのは忍びない。そのくらいならば、僕が死んであげる。
その人は、狂気したが、私は驚愕した。
心中なのですか？と聞くと、冬子の夫は、こっくりした。誰と？
それがわからないからたまらんのです。ニヒリスト詩人なんぞなら彼一人死ぬがいいのです。だが、何が死なら惜しい。実に、実に惜しい。死なせたくないのだ。彼は言う。冬子とニヒリスト詩人とがお互いに変名して手紙を託し合っている古本屋へ、ニヒリスト詩人が昨日の朝か、おととい、冬子の手紙を取りに来たか、または冬子に手紙を渡したか、それを電話でこちらから問い合わせてくれれば、今日函館海峡で命を落としたのは、 冬子と誰とだかがわかるのだと。これは困ったことだと、私は思った。どんな気持ちで冬子がそんな手紙の書きかけをフル街灯の隠しなどに入れておいたのであろう。そのニヒリスト詩人と彼が言う詩人も私は知っている。なるほど。そうした相手を求めるような熱烈な詩と愛の詩は発表しているが、しかし、冬子とどんな関係があるのだろう。しかも、昨日は冬子が定点をゆっくり見ていた姿を見てきたものがあったのだ。そんなことはお首にも言えない。彼女の夫は熱心に電話帳を送っている。と、門のくぐり戸が開いて敷石を踏んでくるずっしりした靴の音は彼女のものだった。私は口の内で、あっと言って、そこでものすごい相当が起こらなければいいなと、たくましい彼女の腕を目に見た瞬間、いともほがらかに彼女は叫んだ。あら、来ているの。彼は、上着のポケットへ両手を突っ張らして、そして、毛糸のセーターの濡れている彼の妻を見つめた。嫌だわ。なんだって来たの？
なんだってって、僕は何もかも申し上げちゃった。
あらま、呆れた。彼女が睨んで笑うと、かねて彼女からよく聞かされている英雄であるはずの彼は、従順にはにかんで、連れ立って、一つ傘で帰っていった。大阪毎日新聞、昭和9年、12月。